中小企業診断士
ブッチ
&三
津の
経営相談室、
はい、やってまいりました。
はい、はい、この番組は中小企業診断士という資格を持っているうっちこと
内山孝之と
三津こと
中光和之が
一緒に経営という難しい話を明るく楽しく分かりやすくお伝えしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さてさて、はい、ゴールデンウィーク、はい、終わりましたね。
終わりましたね。
終わっちゃったね。
次はもう夏休みですね。
夏休みですね。
もうその次は冬休みで、また次のゴールデンウィークですよ。
早いね。
早い
ね。休みだけがいいね。何話そうとしたんだっけ。
ゴールデンウィーク何してたって話をしようかなと思って。たまちゃん何しました。
たまはですね、うん、もうなんかここずとばかり掃除をしまくりました。
掃除をしてたゴールデンウィーク。
そう、あの窓拭き。
おお。
まあ、冬場ねやりたくなかったから、うん、あの大晦日、あ
年末、ね、
あの年末に、
うん、寒いからね。
そう寒かったので、うん、なのでもうこの時だと思って、うん、
なるほど。天気良かったっけ。
よかったよかった。
うん、あなるほど。内山さんは。
僕は 1,2,3 番のどれがいい。
2番。
そんな会社があり。
今ちょっとファミレスに行ったんですけど、まあ、はい、某ファミレスに行ったら、うん、なんだろう、あの配膳をさ、ロボットがしてるじゃないですか、
ね、最近ね。
猫ちゃんロボット
してる。お肉持ってきてくれた。
そうそう、お肉持ってきてくれた。
駅前のガストもそうですよね。
だから名前言わない。名前言わない。某ファミレスって言ったじゃん。一応ね、はいはい、いや、あの時代進んだなと。あれだってさ、ちゃんとさ取ったらさ帰るしさ、うん、あと人いたらさどいてくださいとか言うじゃん。
避けるね。
いや頭いいなと思って。
負けた。
もう3つも勝てないですよ。
負けた負けた。まさかそれをゴールデンウィークの思い出に語るとは思わなか
った。これ2番目の話ですね。
2番目の話ね、はい、2番目の話、
はい、まあ1と3はお楽しみということ
ですね。なるほどですね。
じゃあ3つはどうでしたか。
僕はですね、あの奥さんの実家に帰ってですね、はい、ちょっとあの田舎なんですけど、はい、山の林の一角をなんか持っててですね、はいはい、土地を持って、そこをなんかちょっと切り開いて、はいはい、親族が帰ってた時キャンプできる場所みたいなことを言ってて、でそのね、向こうのお父さんの方がこう木を切ってくれてたんで、はい、ちょっとこうレンガとか買って積んでみて、ちょっとこうコンロができるようにちょっと加工しみたいなして、試しにちょっとお昼ご飯すごい食べようってなって、ね、肉買って食ってですね、はいはい、あのこう浅間山が見える感じで僕にしながらですね、はい、悪くないなと、はい、まあ簡単に言うと、はい、心の選択をしたゴールデンウィークでしたと。
なるほどなるほど、
はい、ちょウッチーの話ちょっとこうねレベル感が違う、大変恐縮なんですけど、
100倍ぐらい高かったですね。
ピザ窯作ってください
ね。そうそうそう、いくいくそういうのやりたいなと思ってて、
は
い、
ね、あそこにもぜひ猫ちゃんロボット入れてね。
配膳を
何で自然の中に行ってわざわざロボットなんだ。、はい、
まあ、そんなオープニングを緩くねやったところでね、はい、はい、じゃあ本編の方に行く前に一曲いきましょうかね。
はい、
はい、桜坂46で、サミダレオ。
はい、ということでね、オープニング、ゴールデンウィークどうでしたかなんて話しましたが、はい、さっきねキャンプの話なんでちょっとしましたけど、はい、もう一つ結構ね僕的には大きなイベントがありまして、
はい、
まあ、正確に言うとゴールデンウィークに入る直前ぐらいだったんですけどね、はい、こういう仕事、コンサルタントの仕事をしている仲間とですね、2泊3日でですね淡路島でちょっとした合宿をしたんですね。
体力作りですね。
スポーツ選手じゃないんで走り込んだりとかしないんですけど、まあでも頭は走り込んだというか、脳みそいっぱい使った感じなんですけど、ね、
頭って走り込むんですか。
まあまあいいや、軽く流して。ちょっと今閉まったなと思ったんですけど、まあいいですわ、
はいはい、戻して戻して、はい、
話戻しますね、はい、まあ自分たち の、まあ会社を経営したりコンサルタントとして仕事をやってる人たちが今後どういうふうな目標設定を自分でしていって、はいはい、どんなことにトライしていきますかみたいなことを、はいはい、まあ、考えたりお互いでシェアし合ったり、はいはい、話したりしてどんどん形作っていこうっていう、はいはい、2泊3日缶詰になってそのこと必死になって考えるみたいな、うん、まあ、時間だったんですね、うん、
はい、
でこういうのって別にね、淡路島まで交通費かけて200人ホテル泊まってまで1000区たって、まあ、できるやんっていう考え方ももちろんあるんですけど、
はい、
やっぱそういう場所に行く効果すごく大きいなと思ってですね、
ほうほうほう、
やはりそういうところにこもるとそれしかしないっていう環境を無理やり作るんで、うん、まあ、雑音は基本的に聞こえてこないですね、
うんうんうん、
いろんな連絡とか基本的にもうシャットアウトしてるんで、はいはいはい、やっぱ強制的にその時間を確保できるっていうのは非常にやっぱりこう日常ねやんなきゃいけないことに追われてると助かる、うん、ありがたい話なんですね。
クオリティタイムですね。
いわゆるクオリティタイムですね、はいはい、でもう一つね、やっぱこういう合宿の一番意味、合宿、うん、要は一人じゃなくて、うん、複数人でやってる意味っていうのは、 ちょっと途中でね、今は考えてることをちょっと教えてくださいよみたいな話、うんうん、こうお互い話すんですよ、うんうん、不思議なもんなんですね、うん、話して口に出していると、うんうん、こう自分の声が自分の耳にまで入ってくるんで、はいはい、考えがどんどんね、あのテトリスがこうカチャカチャって組み上がっていくように、頭の整理がすごい進むんですよ、
うんうんうん、
あの僕はこういうことが分かんなくてどうしようか悩んでるんですよねって言って、例えばこうでこうでこうでああで話してる自分が話しながら答えがちょっとずつ近づいていってる感覚、うんうん、で途中であちょっと待ってって言ってメモり始めたりとか、ね、見えたみたいなね、これやっぱ話す相手がいるっていうのはすごく大きいな、やっぱそういう時間をね、確保できる大切さと確保する意味みたいなのを、うん、じゃすごく実感したんですよね。
そうですね、なかなか一人で考えてても紙に書いてても、うんうん、なんかその結果前後になることの方が確かに多いので、うんうん、確かにそれで話聞いてもらってるうちに、うん、相手のこう反応とかもあるわけじゃないですか。
そうそうそうそう、
で反応見ながらあってことは、うん、に近づいていく感じ。
そうそうそうそう、で今回はその2泊3日最後に各々のこれからどういうことを取り組んでいくかっていうことを簡単に5分ぐらいで、はい、まあ、まとめてプレゼンテーションしようっていうふうなことを最終日のゴールにしてたんで、はい、みんなそれを何をどういうふうに整理しようかって頭になるので、うん、逆にちゃんとある程度の答えを作っていかないと発表できないわけですよね。
そっか、
うん、だからそういう道筋も用意されていたのも結構良かったのかなっていうふうに。
アウトプットすることは決まってたんですね。
まあそうそうそうそうそう、うん、アウトプットしてそこでもちゃんと発表するぞがあったのでね、うんうん、なんか考えましょうで終わってると、うん、あのゴールがなかなか見えないんでね、はい、考えづらいところあるかもしれないですけどね、うんうんうん、そういうのが用意されたのよかったのかな
と思
いますね。うっちはなんかこうそういうの自分なんかこもったりとか、なんか時間をそういうの作って取り組んだりとかしたりすることあります？
まあ今回ですね、たまたま僕もちょっとゴールデンウィーク期間に、うん、まああの3日ほど、うん、まあ、缶詰の研修はやったので受けたので、うん、まあ、まさにやっぱりこのね日常から切り離して考えるのって本当大事だなっていうのは、うん、マジで実感したところだったので、もうね体力作り朝からやりましたよ、走り込みとかね。
素晴らしい、
ね、走り込み、まあ、でも本当にね、あのこれからどうしてこうとか自分の将来ビジョンどうしようとかっていうのを考えるっていうのはやったので、
うん、
はい、あのまさに今ね、ミッツが言ってくれたのと同じようなことは、うん、本当にそうだよなと思いながら、でもなんで今ミツはこれ言ってんだろうと俺が言いたかったなと思って、そう、ね、納得と悔しさと半々に聞いてましたよ、
ね、悔しさが出てきた、まあ、ゴールデンウィークとかそういう意味で言うとね非常に違うんだったかもしれないですね。で、まあそういうふうにしてこう考えていろいろ答えが出るっていうのは、まあ、気持ちよさもさることながらなんですけど、はい、逆にこの新年度が始まるこのタイミングでやはりあの、はい、お付き合いの会社さんの社員の皆さんと一緒にですね、うんうん、今年1年どんなことに取り組むか、うんうん、取り組みテーマみたいな考えましょうよみたいなことをやっぱりやるんですよね、
はいはいはいはい、
で、あのすんなりこう、あ、じゃあこれやろうあれやろうっていうのを思いつく方と、
うん、
取り組みテーマってね何考えたらいいんですかねって結構詰まる方と分かれるんですよね。で、すんなり出る方っていうのは、うん、やっぱどういう風になりたいかなっていうのがあって、それに対して自分が何が足りないかなってこう見えてるんですけど、うんうん、なかなかこう、それが出てこない方っていうのはそこは見えてなかったですね。合宿いいとは言っても、うん、じゃあ考えましょうだけでは、うん、進む人と進まない人はやっぱりキャラクターとしてあるんですよ、うん、どちらが優れてるかではなくて、
はい
はいはい、なのでやっぱそういうのもね、うん、整えなきゃいけないなっていうのはね、うん、やっぱ改めて思ってて、
うん、
でこの間ちょっと実験しうまくいったことがあって、それちょっとご紹介したいなと思うんですよ、
う
ん、
はいはい、
どういったことに取り組もうかっていう取り組みテーマ課題をうまく見つけれないっていう人に、うん、こんな流れで質問をちょっと問いかけてみたところ、うまくいきましたっていうお話です、
はいはい。
で、一つ目、あなたが今困っていることとか、うん、気がかりなこととか、うん、今よりもっと良くしたいと思っていることってどんなことがありますかっていうのをまず聞きます、うんうん
はい、
例えば仕事してたらあの流れがすごくちょっと煩雑で仕事のスピードがすごく落ちてる気がするんですよね、うん、例えばあるとします、
う
ん
う
ん、でそれって今どんな状態ですか、うんうん、まあ、改善したいとは思ってるけど全然できてない状態なんですと、
うんうん、
どういう状態になってるの理想ですかと、うん、でこれはまあ理想論ばっかり言ってもしょうがないんで、例えば今年1年でどうなってるといいと思いますか、
うんうんうん、
じゃあこんくらい時間かかってるのが半分ぐらいになるといいかもしれないですねみたいな、
うんうん、
でこれ4番目の次の質問結構ポイントなんです、
はい、
それ良くなるとお客様とか会社とか仲間にとってどんないいことありそうですかっていう、うんうん、
はい、
どういう良さが自分以外じゃなくて周囲に対してどんな良さがあるかっていうのを明確にイメージしてもらった後に、うんうん、はい、じゃあその状態になるためにどんなことに取り組んでいたらいいと思いますか、うんうん、みたいなことを聞いていってあげると、
はい、
あ、じゃあこういうこと変えてみよう、ああいうこと変えてみようっていうのは結構出てきたりする、
ね、
なので今日は合宿の良さを伝えつつ、うん、合宿をしてその中でどういうふうに頭の整理をしていったらいいのかって、うん、ちょっと質問もね、うん、 ちょっとお話をさせてもらったっていう感じですね。
そうか、周囲がどういう変化があるかまで考えるんですね、
う
ん、
あ、そうですね。それをやることによって自分だけじゃなくてお客様とか会社とか仲間とか、うん、もっと言うと家族とか、うん、仕事がもっと効率よくなったら早く家に帰るってとこもあるかもしれないですね、うん、いろんな方面でのいいことを想像するってのはとても大事ですね。
そうですね。なるほど。
これモチベーションにつなが
る、ね、あれですよね。なんだろう、あのやっぱり急に考えてって言っても考えられない方に対して、うん、まあ、この順番こに、うん、あの一つ一つ区切って分解してあげて、うん、かつこの質問の仕方があれですよね、あの客観的に見れるような形の聞き方をしてる。
そうですね。
やっぱり自分で自分のことだけの殻に収まるんじゃなくて、うん、自分をこう外から見るような、うん、まあ、そういうような聞き方をしてるのかなと、うん、どうでしょう、こうまともなコメントですけど、
素晴らしい、ね、たまにはいいことでも天気いいのに雨降るの大丈夫、ま
あ、だからこういう手順でできるとやっぱりそのね、あのなりたいやるべきこととかは明確にできるかなっていう、ね、まあ、質問のテクニックやり方なんで、まあね、皆さんに活用していただきたいかなっていう。
そうですね、うん、でなんかやんなきゃいけないことをその後誰がやるのかとか、はい、どういうふうにやるのかとか、うん、いつからそれ着手するのかみたいなことを決めていけば、うん、それってもうアクションプランというか行動計画になりますよね。
そうか、
そういうふうにしてね、まあ事業計画の話もよくしてますけど、そういうふうにして計画で作っていけるものなんでね、うん、ぜひ参考にしていただきたいなと思いますよね。
はい、ありがとうございます。はい、
素晴らしいゴールデンウィークでしたね。
よかった、よかった。
はい、はい、じゃあね、じゃああの今度ねターン変わって僕の方、ターンなのかな僕の方ですけど、まああのね、ずっとメタバースとか、NFT とかっていうお話をねずっとさせていただいていて、うん、まあ、今日もとあの NFT のお話をしようかなと思ったんですけど、ちょっとねあの経路を変えて、うん、今あのメタバースのねお仕事を今僕はやらせていただいてるわけです、うん、で、まあ、メタバースってねあの 3D のバーチャル空間にこう、はい、アバターで入ってそこで、人と人とで、まあ、アバター同士でコミュニケーションを取ってっていうような、うん、ね、あの仮想空間のサービスなんですけれど、うん、まあ、それをね今あのやってるんですけど、はい、ちょっと具体的に、お客さんからのいい声っていうのがあったので、うん、こんな効果あるのねっていうのをちょっと僕自身も実感したことがあったので、まあ、それをちょっとお伝えすると、
はい、
あの2つあってですね、1つがこの今回あの、まあメタバース空間を開放して、まあ、イベントをやったんですけど、うん、そこにね、あの障害をお持ちの方が、うん、参加しておりましたと、
うんうんうん、
であのまあ、メタバース空間アバターで入ってこういろいろ動いていくわけですよ、うん、場内を動いて、うん、で、この会場、まあ、あの展示会の会場からライブの会場に移ったり、あと小部屋に移ったりっていうふうなことをやるんですけど、うん、でその障害をお持ちの方がもう、うん、まあ、いつもはねこの車椅子で動くので、あの人と一緒に動いてもちょっと待ってっていうような形で、まあ、気を使いながらやっぱりねあの動いてるたらしいんですけど、その一緒に参加された方もその方がもうどんどんどんどん、まあ、そういうの気にせずにどんどんどんどん動いていってすごい楽しそうだったと。
なるほど。
なんならパソコン自分よりその付き添いの方より慣れてるから先に行って、あ私 あの会場行って待ってるから来てねとか言われて、
なるほど、
本当にそっか、こういうそのね、あのハンデがなく動けるっていうのがこのメタバース空間のいいところなんだなっていうのを。
なるほどですね。
まあ、あの確かにね、あの営業トークとかではそういうことは聞くし、まあ、そうだよなっていうのを思うんだけど、やっぱりリアルな声として聞くと、あ、それは確かにこのね、あの、まあ、メタバースの特徴ってやっぱりあの物理的な制約がなくなるっていうのが一つ特徴なんですね。であのそれはあの遠くの方でも、うん、まああのね、バーチャル空間だからどこでも入れるわけじゃないですか。だからそういうのは確かにあるよなっていうのは感じていたんだけど、うん、あのそういう、まあ、障害をお持ちの方にとってそういうハンデがなくなる、自由に動けるっていう、まあまあ、なりたい自分になれるっていう面では、うん、確かにそれもその発想を広げるための方法なんだなっていうのを、うん、まあ、実感しましたっていうのが一つ
ですね、
はい、これが一つ目、
うん、
でもう一つがですね、あの、まあ、このメタバース空間でイベントをやった時に、うん、まあ、あの大人も子供も参加してくれてるわけです、
うんうん、
で、お子さんたちがね、あの自分たちで絵を描いたと、その絵をこう、自分たちのブースに、まあ、あの貼り出して、まあ、あのなんだろう、販売をしてたわけですね。で、それを、まあ、あの会場に見に来てくれた、まあ、写真家さん、が 目に留めて、すごくいい絵だねっていうふうに褒めてくれて、でその、まあね、あのメタバース空間にその子供もアバターで入って、その写真家もアバターで入って、はあ、まあ、直接声をかけてくれたと。
へえ。じゃあお話をされた
ってことで、この絵、この絵すごくいいですねっていうふうに、うん、あの子供がにこう伝えてくれたと、写真家の方、は でそれをでやっぱ子供はすごい喜んだと。
プロですもんね相手はね、
う
ん、
若干ちょっとなんだろう障害をお持ちかなんかのお子様だったらしいんですけど、まあ、そういったことを声かけられてすごい喜んでた、うん、で別に、まあ、リアルな会場でもできなくはないかもしれないけどやっぱりなかなかね時間と距離の壁とかってそう簡単にできるわけなのし、うん、まあねなんならまあお互い家からね入れるわけだから、うんうん、まあそういうねでメタバースの特徴としてコミュニケーションそのアバター同士でこう会話したり、うんまあ、チャットしたりっていうコミュニケーションが取れるわけですよ、はい、で、まあ、そういうコミュニケーションってこの Zoom とかでも今できるわけですけれど、うん、Zoom っていうのはやっぱり知ってる人同士が基本的にはこう、ね、打ち合わせをするから、うんまあ、便利なんだけど、うん、そういう不特定多数というか、うん、あまりその緩いつながりの中でコミュニケーションを取れるバーチャル空間で取れるっていうのはまあ今だとやっぱそのメタバースみたいなものが向いてるのかなっていうところなんで、うんうんうん、まあその、ね、子供に勇気を与えるというか、うんまあ、そういったメリットもあるんだなっていうふうなのを聞いたので、
なるほど。
それはこういうこともあるのかっていうのをまあ本当に実感したというかね、うん、やっぱり僕ね、まあ、今年で19歳ですけれど、
はいはい、
ちょっと増しました、
ね、
アラフィフですけどやっぱりこれぐらいの年になるとやっぱね頭も固くなってなかなかアイデア出てこないところが、まあ、そういったようなのね聞けるとね発想も広がってくるなっていう、
ね、いろんなこう垣根を越える感じなんでしょうね。なかなかリアルでねプロの方がそれでお子さんにね声かけていいよなんて、うん、まあそういう場所にいればいいですけどね、うん、アバターだしっていうのもあるでしょうしね、
やっぱ話しやすいとかもね、うん、あるんですよ。
う
ん、
人見知りの、ね、子とかだったらねなかなかリアルだとやっぱ人見知りしちゃうので、ただアバターで家の中からね繋いでるってことであれば安心できる場所にいながらだから、ね、よりなんかこう話しやすくなりそうですね。
なるほど。なんかいろいろこうで、ね、想像外というか、うん、想像以上というかなんかあるんでしょうね、いろいろね。
そうそう、だからまだまだメタバースっていうのはこれからもっともっといろんな使い方が出て、うん、まあ今もねいろんな使い方ありますけど、うん、もっともっと出てくるかなっていうね、まあ、先行きの広がりを実感できた、
はい、
そんなゴールデンウィークでございました。
なるほど、すげえ今日まともだな19歳のくだりぐらいだけですよ、
はい、
今日
は、ね、はい、じゃあねそんなところで、春っぽい曲1曲流しましょうか。はい、日向坂46で、ドレミソラシド。
はい、ということでエンディングで
ー
す。
早い
早い
早いですね。
今日決まったことはね、はい、合宿をやりましょうと。
まずね、まずね、まあ、なんて言ってもさっき真面目な話しましたけど、うん、やっぱ気の合う仲間とですね、
はい、
まあ、刺激いろいろ受けて、で夜やっぱりみんなで飯食ってね、
はい、
ホテルさんってこう部屋に集まってるの修学旅行みたいなのですよ、うん、本当に修学旅行みたいなのでした。会話の内容も昼と全然違って結構しょうもない話で盛り上がったり、はい、コンビニで買ったお酒でこう飲んだりとかね、まあそっちがメインだったのかなっていうぐらいの気もしますが
飲み会やんか
非常には楽しかったです、
ね、まあ、仲はね良くなりますよね、深まるというか、
お互いの目標とかをシェアしてるんで、お互い応援し合う仲間
なるほど、
なりますよね。
そうですよね、
非常に濃
厚で
ましたね。
いや、じゃあね、いや今日この後たまちゃんと合宿に行きますかね。いつはいらないから
合宿
そういうなんか微妙な声のトーンでやめてもらって、なんかちょっとマジっぽいんでやめてもらっていいですか
いや、でも今日中道さんのお話をお伺いして、
はい、
やっぱなんか本当いつも番組でも言ってると思うんですけど、うん、なんか目標、
うん、
最後ちゃんと決めとくっていうのがやっぱ大事なんだなって、うん、何するにしても、
そうね、
まあ、すごい感じました。
なるほどなるほど。
それに向かってトライして、ダメだったらダメで修正すればいいので、決めてやってみて修正をひたすらこうね繰り返すのがやっぱり、
そっか、失敗してもいいんだ、
う
ん、
そうです、失敗じゃないんです
よ、修正していいもんね。
そう、失敗じゃないからね、どっちか
というと。そうですよね、
うん、
そうだ、よし、ね、それを励みに生きよう。
そう、ね、もう何度噛んでも失敗じゃないとね。
そうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そう。
5月14日15日に名古屋と岐阜で大会があって、
はい、
5月の29日は、新百合ヶ丘の大会、ね、新チャンピオンの金平さんのね、防衛戦がありますのでね、ぜひ皆さんお楽しみにしていただけたらと思います。
なるほど。この間後楽園ホールどうでしたか。
いやー面白かったですよ。
あ、本当ですか。ちょっと行きたかったんですけど、
ね、いやー本当盛り上がって、も
かっ、うん、
かっこよかったね。
かっこよかった。
いや
ー、ね、すごかったです。
もう最後のメインの試合なんかね、もう8時間ぐらいやってさ、ね、なかなか終わんなかったよ
朝になるんじゃないですか、
うん、本当ですね、
ねそんなプロレスないけど
でも聖地後楽園だからね、いやいや雰囲気もあってよかったでしょうね、きっとね。
本当雰囲気も良かったしね、あの同情生たちのね発表会も素敵でした。
なるほど、そうね、楽しみですね今後もね。
はい
はい、
はい、ありがとうございました。番組では皆さんからの感想リクエスト募集しております。番組のホームページからメッセージをお送りください。ウッチ&ミツーで検索するとね、あの本当2人のかっこいい写真出てくるんでぜひこちらからメッセージ
撮れちゃいますね。
めっちゃいい写真だと思いますよあれ本当に。はい、お待ちしております。はい、はい、次回なんですけども、次回は6月14日の火曜日12時30分にまたお会いしましょう。
はい、それでは皆さん、
ヒートアップ。